皆さんおはようございます。ボンディア、トゥトゥベイン、今は9時32分でございます。今日もまあだいたい最近遅くなっちゃった、8時ぐらい、8時に起きて、窓を開けて植物に水をやって台所の片付けをして、まあでも7時半ぐらいから寝ながらね、私最近はクナリーニヨガじゃなくって、寝ながら瞑想してるんですね。夜寝る前、朝起きた時、目がこうなんていう覚めた時に瞑想するんですけれども、体の全部の部位を感じながら、こう足から頭までエネルギーを回すっていうの、ぐるんぐるんぐるんぐるん、それをやるととってもね具合が良くなるのです。それをだいたい20分ずつやって、でなんかざわざわした時とか、なんか昨日ねちょっと眠れなかったので、そういう時も眠れないの気づいたら、その瞑想をね、体の部位を感じて、なんか自分の意識が抜けてるところどこかなとか、あここ抜けてたなとかね、まず足の指から、足の裏やって、かかととかね、足の甲とか全部、足から上がっていきます。そんなのもなんかいつか、皆さんでやりたいななんて思ってることなんですけれども、実は一昨日昨日と、彼とはね結構また真剣な話をして、まあ保険の話もね、したんだけど、保険の話って私ここでシェアしたよね。まあ私は保険とか薬とか病院とか、特に保険なんて人間の、恐怖、やっぱりね人間ってね恐怖につけ込むのが一番コントロールしやすいんだよね。だから恐怖につけ込めば、ああやってなんか優しいね CM とか作ってるけど、でもあの裏にはね、あなたたちはいつ何が起こるか分かんないですよ、ね、急に病気になったりするかもしれない時に大金払えますかっていうものなんですよ。それにつけ込んでる商品だと思うんですけど、そうやって人間をね恐怖に、陥れると、みんなはバカバカバカってね買ったりとか、動いたりするんですよね。何でもしちゃうんじゃない、きっと恐怖、お金ね、そういうまあ恐怖だよね。でまあそれをね説明して、私はそういうのは一切いりませんっていうのでも、払ってくれようとしてありがとうっていうのを、ね、伝えたんだけど、まあその話からまたいろんな話になって、そしてまあ彼の中で私の行動、私の言ったことっていうので、もう全く解消されてないことっていうのがまた出てきて、リピートですね。あの時ああ言った、あの時のあれは何だったんだ、香里ちゃんはなんか一回しか謝ったことない、でその謝った内容は何に対してなんだとかね、そういうふうにわーって言い出して、でなんかあまた始まったなーって思ってたんだけど、でもまあ私もね多少ちょっとまた感情的になっちゃって、まあでも前みたいにわーっとはねなんなかったんだけど、でもうーんって思ってね、でまあ結局これはもう終わんないなと思って、いや終わんないよっていうのも言ったのね、ずっとリピートするよって。自分の中に入って、なんでそう感じるか、なんで自分がそういう風にプレッシャーを与えられたのか、傷つけられたのかっていうのに、なんでかなって向き合わないと終わらないよって言ったけど、いや終わるっていうの、じゃあ分かった終わらせようって言って私謝ったの。そしたらもう彼すごいなんか満足、顔色全然変わっちゃって、もうそれで満足してるんだよね。だけどまあ私はさ、 ものすごくっていうか、自己肯定感とか、まあ、自信とか、まあ、ちゃんとあるから、だからね、別にね、頭下げるぐらい大したことはないんだけど、でもなんかその先に行けない、その彼を先に行けない、そのなんで自分はこう感じるんだろうっていうのを見てて、だから首が痛くなったり、あとまあ職場でもね、結構いろいろあるんだよね、人間関係とか、それが終わらないんだよなって思って、でまあ夜中ねざわざわしてたんだけど、そのなんでそのループが起きるのか、その怒りとかの下に何があるのかね、そこには自分なんか価値がない、自信がないとか、愛されてないって思ってたとかね、そういうのが、それが小さい時のことだったりね、そういうのがいっぱい隠れてるんだよね。まあその事柄によって違うと思うけど、まあ人によってこういう、その友達は何の友達なの、なんで、自分の大事な時間をそういうどうでもいいことを言う人たちとのために自分を使ってるのっていう疑問とか、とにかく矢印は自分なんだよね。で多分いくら謝られて、お前謝れって言われて謝ったとしても、絶対にそのループは変わらないので、まあしばらく夜中眠れなくって、うーんと思ってる時に、私はね、あ、こう紙が出てきて、紙に鉛筆でね、いろんな今までの彼に起こったことを書いて、それで彼がどういう風に、彼がこうなんて映写機なんだよね。でどうやって意味をつけてたり、どうやって、自分が見てるかね、この世界はどんなに向こうが傷つけようと思って言ってきたとしても、自分の感覚、自分の目が、自分の感じ方によって捉え方っていうのは100人100通りなんだよね。だからありがたい、怒ってくれてっていうのもあればとか、このいじめられ子みたいなのはこのループを終わらせるためかもしれないとか、よし、これを何かに自分の学びにしたいから分析してみようとかいう人もいれば、なんでこういうふうにあいつは言うんだ、あいつは何なんだ、自分は傷つけられたって思う人もいるかもしれない。それはその人の選択なんだよ。でまあ今回のことね、またジリアンに聞いたの。そしたら私はその時の怒り、その時の恨み、その時の感情、とりあえず置いといて、それをでも知りたい、何なのかを知りたい。だけど彼はもう前提が、香織ちゃんが自分に、強要した、プレッシャーを与えた、そういう物語の前提で言ってるから、そこの自分の感情、自分の思い込みを捨てて、置いといて、ん？これは何なんだろうって考えることができない、だから難しいんだよって言われたの。なるほどもう私これはね、本当に結構目から鱗で、だからジリアンにね、いやー、私ね、ジリアンってこういうことがあった時、その下は何、その裏は何、そこに何があるの、何を感じるのっていうのを、それはこういうことじゃないっていうのがパンパンパンパンパンパンパン全部出てくるんだよね。で私もね、そういう風になりたい、だってなったら自分の中でずっとクリアになってるから、こうもやもやってすることがないね。 だからそれはね、まあ、ジリアンがイギリスの大学院で心理仏教心理療法ね、16人、参加者がいて、ジリアンともう一人しか卒業できなかったっていう、もうものすごい内容の、みんなもうおえおえしながら寝たり、もう忘れるためにその場で寝たりとか先生に食ってかかったり、すごく大変な、大学院だったらしいんだけど、その時に、学んだことで、でそれを卒業してからこうすごい練習したって言ってた。だけど自分に正直に、自分にいつも聞いてたら人のこともすぐ分かるようになるよって言ってた。で香里ちゃん、私もそういう風になりたいって言ったら、香里ちゃんもできるよって言われたの。でもその私が夜中にその図が出てきた時に、あ、この彼との出来事っていうのはね、彼が悪い、私がいいとか、この出来事が良くないとか、そういうのは全く抜きにして、全ては自分の学びのためだから、これを私が、あ、こういうのはこういう、こういう感情はこういうのがあるんじゃないかとか、こういうのはこういう、何に裏があるのとか、そう自分の中で、自分のだよ、クリアにするために、起きてる出来事なんだなっていうのがすごく分かって、で紙にね、自分の中でこういろんな今までの彼にとっての出来事がこういろんなのが紙に書いて、で彼の目からこうプロジェクションしてて、そこに前提があるかどうか、前提がないかどうか、ニュートラルの状態で、そして自分は知りたい、何なのか知りたいっていう状態なのか、それとも知りたくない、あいつは悪い、俺は合ってるね、自分は被害者だっていう目で見るのかも全然違う。でそれで私が言ってるから、まあ彼にとっては私はすごくなんて頑固で、謝らなくて聞かないで全く内側を見てないっていう風に彼の中ではなってるんだけど、なんか違うんだよねで彼がこう瞑想の中でね、私と前回こう言い合いになった時に、瞑想の中で彼女はこうなのかもしれない、こういう状況でこういう感じでだからこうだったのかもって気づいたって言ったのもブブーなんですよね、ブブーなんですよ。相手がこうなのかもしれないっていうのは時間の無駄なんだよね。時間の無駄で、自分がどう感じるか、自分がこれは何なのか、自分でクリアにしないと、相手がこういう前提だったのが、相手がこういう感情だったね、例えば彼を傷つけたい、彼にインシストね、強要したいっていう前提が、彼女はいや不安だったからなんじゃないか、きっと彼女は、なんていうのかな、なんかやりたく、なんていうの、彼女のがこうしたかったんじゃないかって想像すること、それはね全く時間のも、時間の無駄、何のにも生まない、意味がない、なのでじゃなくて自分なんだよね。それもね言ったんだけど分かんないね、ね、まあ昨日、アチバイアの、N子ちゃん お仲良しだからね、まあそうやってね学びたいっていう人は少ないかもしれないよって言って、あ、それはそうかもしれないなと。でまあ私の中でね、彼とずっと一緒にいるっていうのは、まあそれはねその時になってみないと分かんないけど、今私の心の中に、あ、長くないかなっていうのはすごく感じ始めてて、でじゃあ例えば、まあ、日本には行くね、そして私も説明をしてみたり、今すぐっていうわけではない、1年かもしれない、でも3ヶ月かもしれない。で例えば日本に行って11月の末に帰ってきて、じゃあ12月からもう、じゃあこのねループをやめるために、別々で暮らそうってなった時に、まあジリアンにもそれは提案されてた というのは、かおりちゃんが一人の足で立って、その一人で自分で稼いで暮らす怖さを乗り越えて、本当の意味での自由を手に入れることは本当に大事だよって言われてたから、まあ それをね、いや、それでもその時はね、だってこんな太鼓もあるし、服もねいっぱいあるし、物もいっぱいあるし、なんかそんな置けるとこね、お金ないし怖い、わーって漠然と怖くなる。でも今日なんか彼とのこの出来事を通して、ふとね、ふと私はよく部屋の物件を見てるのも気づいてたし、どんな部屋なのか、どんな広さなのかで、まず自分の荷物がどれだけあるのか把握してみようかなってふっと思いました。でそれで自分の洋服がどのぐらいあって、自分の太鼓がどのぐらいあって、自分の荷物がどのぐらいあってっていうのをまず把握して、でそれを心の準備、一人で、それはね、まあ、結果一緒にいるとしても関係ないなと思った。とにかく一人で、暮らす準備っていうのを、心の準備をねちょっとずつしていこうかなって思いました。じゃあそのためにいくら自分がちゃんと稼いだらいいのか、そのために自分はどんなワークショップをしたらいいのか、家賃はどれぐらいなのかとかね、そういうのをちゃんと計画して、自分の中で物を把握して、一人で暮らす計画準備っていうのをしようかなって今考えてて、で今はね家を出なくていいし、日本もあるから、でだから今のうちに一人でできる、一人で暮らせる準備っていうのをちゃんと、心の準備だよ、心の準備もしてって、やろうかなってふと思ったら、もうその時点でだいぶ恐怖は、だって準備する時間あるんだもんね。準備してったら多分ねいける気がしてきたんだ、そう。それでジリアンがいつもねお湯を飲みました。ジリアンがいつもなんかパッて可能性何かある時、いろんな可能性を試すので、彼女はそれをやってたんだ。その心の準備のため、のに動いてた。例えばうちにね来てた時もずっとアパート見てたの。アパート見てた。で私、うちに住んでくれんじゃないのとか、なんかそういう風に、うちに、いるんじゃないのとか、うちに後で住んでくれんじゃないのって考えてたけど、そうじゃなくって、それは可能性と見つつ、でも他の可能性も準備しとく、いろいろ準備しとく、何かあった時にバッと動ける、何かあった時に漠然と怖くならない、そういうふうに計画して準備してたら、ということでいろんな物件を見たり、いろんなサロンを見たりって、彼女はいつもそういうふうに何かあった時にいろんな準備、いろんな可能性に、関して動いてる。それをね、ああやってたんだと思って、なるほどと思ってたので、まあもちろんね、彼女ジリアンがパオラと別れた場合どうするかっていうのをもちろん考えてた。でも今別れてないし一緒にいるんだけど、そういう場合に自分はどう動くか、どこにいたいのか、どうしたいのかとか、そういういろんなシミュレーション、具体的なそういうのをしといたら漠然と怖いっていうのがなくなるんだよね。じゃあ自分がどうやって動いて、どういう風な部屋に住んでって言ったら意外に怖くないんだよってジリアンは言ってた。それを私は今からやろうって思ってます。やって、でまあいらないものはね片したり、して、まあ今回日本に持って帰ってもいいよね。あ、それがいい、日本に持って帰ろう。ある程度の荷物を持って帰って、今私のほとんどの荷物はポルトガルにあるので、日本に持って帰って、で置いとく。で、まあ最低限の いつも動けるような荷物をここに置いとく。ああそうしよう、いいこと思いつきました。ということで、まあ私はね、まだ実家があるので、そこにまず荷物を置いとくっていうのをしたいなと思います。実家の片付けもねしたいしね、うん。というわけで、また、素晴らしい気づき、うん、が起こってよかったですというわけで、またねー。